ジオもっこもこパレード。
凱旋者と思ったらマジスティやん。
年間52大ニュース、
イエーイ。
新鮮、久しぶりのこのタイトルコール。あ
ー実に2ヶ月ぶりぐらい。
2ヶ月、1ヶ月半ぶりぐらいです。あー今年ね、一応月1ペースなんですよ。
なるほどね。
月間52大ニュース
12大ニュースになったっていう。
そうそう、もう
なかなかこう、合いそうで合わない。いや、でもやれる時あるだろうっていう時ありますけどね。
まあね、
うん、まあ、続けることが大事だ。
続けるペースを続けないといけない。
なるほど、なるほど。というわけで
ペース上げて喧嘩になってもしょうがない。
ちょっとさ、集まれねえんじゃやってる意味なくねえとか言
うやつ。やってる意味ってなんやねん。俺やるの目的やろ。
そうだね。
やってる意味ってなんやねんっていつも思いますから。、まあ、バンドマンとか
バンドマンにやりがちだね。それでみんなこう別れていくわけでしょ。
そう本末転倒の心意気です。
そういう意味で言うと、人見知り来るはなんかこうそういうところがあんまりないのは逆にいいんでしょうね。
そうですね、あの、うん、時々ショーに出てそれが正解ですから。それが正解にして目的ですから。
でちょっとなんかこう面白かったとかなんか言われて、うん、ああ心が黒字になるみたいな。
そうそう、心そこでね、あの、この心の黒字っていう概念ね、うん、素晴らしいと思う。トータルそこで生産すればね、あの、基本的にはうまくいくんで。
そうなんだよね、うん、そうなんです
か。あの、苦しいのに頑張らなきゃみたいなことを言い出すね、うん、まあ、大体世の中大体面白くない方向に向かって。
そうだね、うん、まあそういえばさ、はい、まあそういう面で言うとさ、人見知り来るってさ、はい、もうまあ、あの、いろんな形、ネタを変え、品を変えてさ、はい、これまでこうやってきてるわけじゃないですか、はい、まあ、今またちょっと新しいさ、こうラップとかもやったりしてるんですけど、
コメントしないラップグループになってますよ。
そう、ラップ30歳からのラップ、まあ、うちらあの、まあ、ネタを変え、品を変えて、まあ、10年やってきてるんだけどさ、こうもさ、こう安定したファンがつかないっていうのはすごいなって思うよね。だってさ、どんなに売れないバンドでもさ、うん、絶対来る人っているでしょ。
もぎりやってくれたりするぐらいの、ね、
そう、うん、だってもうシュピンさんとガンちゃんで、ガンちゃんなんてもう出る側に回っちゃいましたからね、人見知りのショーに出る前でしょ。で、ケント君ぐらいしかさ、う
ん、ケント君は人見知りクルーではない。
いや、一応クルーだけど、一応そう、あの、なんていうんですか、
今あれでしょ、スペシャルオブザーバーで
いいな。そう、そのショーを見に足を運びに来るっていうことで、
あ、それはもうね、君たち自身がファンなんだよ。
自分たちが好きでしょうがないっていう。
自分たちが舞台に出てるとこ見たいっていう。
ああ、なるほどね、うん、そこが気持ちいいって。まあそうなん
だ、カラオケです。カラオケ。ジューシークルーはカラオケ、
うん、なるほど。いや、だからさ、大概さ、いろんなとこ出てもさ、はい、まあリアクションあるわけです
。まあそれだけ受けるよね、うん、
そこそこに面白いとか言ってくれる人いるんですけど、うん、また会ったらみたいなさ、で、うん、Facebook とかにも繋がるんですけどさ、うん、そこから来ないなぁ。その後来ない。
社交辞令。まあではなくね、割とまあまあ受けてると思うんです。
まあまあね、
だからね、うん、言わせてもらうと、うん、あの、ファンになる性質のものではないです。
なんだよね、多分ね。その板場でたまたま見るならいいって感じでしょ、
うん、じゃあ仮にいたとしましょう、ファンが、うんうん、過去の YouTube とかで、うん、あの、出てるショーとか全部チェックして、うん、レアなビデオを発見して喜ぶ、うんうん、いる？
いや、そうね。
うん、いや、いるっていうか、うん、そういう性質のショーっていう、うん、あ、
そうなんだよね、うん、そう、で、しかも YouTube で見た時のあの、なんか、あの、半減具合。
学生サークルの宴会芸感があ
るから、ね、すごいよね。まあまあまあ、そういうわけで、あの、ちょっと今日は海行ってきましたね。
もういきなり、うん、鮮やかな話題展開。
そう、
いやー、夏はね、うん、 夏だ海だナンパだと、
うん、いうことで
別に僕はナンパはどうでもいいんですけど君たちあれだね、
うん、
君たちっていうかあのカッパ師匠だね、
うん、
あの10年間言うことは変わらないねいやね、まあ、海行ってそのまあ前言ったらちょっとざわついてる感じの、
うん、
お姉ちゃんいるかなというパトロールにできたわけでしょ、
う
ん、君たち、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、それに僕は日光浴についていったわけだけど、
うんうん、
で日光浴に行って熱中症になって死にかけるって素晴らしい一日だったわけだけど
やばかったね。
で結局まあそんな、うん、ちょっとなんか雰囲気違うねみたいな感じだったわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、それでまあ、僕とあのなんか海の家の食堂みたいなところで陣取り、
うん、
で僕とその3人でさ、
うん、
あの僕とカッパ師匠とあなたで、ね、
うん、
陣取ってで何するっていう、
うんうん、
お姉ちゃんでもないし何するっていう感じで、
うんうん、
あの4時も迫りあの、うん、海が閉じる時間も迫りっつって、
う
ん、
そうそうそう、
君ちょっと泳いでくるわって、
うん、
で僕ら2人でポツネと残されてるんだけど、
うん、
特段会話をするでもなくね
そうあの人ね海似合わないのに海好きなんだよね
そうそうそうで、いや僕もね、うん、あの別にそのポツネと会話しないのもなんだから、
うん、
あれ師匠海で泳がないの
っ
つって、
うん、
いや鼻から泳ぐ気はないです
よでしょ何しに行ってんのやって思うよね
渋谷のクラブとか行った方がいいんじゃない
そうなんかねあの人だからちょっと変わってるんですよね
変わってます、
うん、でねなんかね塩水に入るとあの人ねなんかね肌が荒れるの
カッパだからカッパだから炭水水ダメなんだ
なんかねちょっとね赤くなるの
お皿冷やがっちゃう
でそれで、
はい、
なんかこう上がってきてあ塩合わねえなって言うなんかねそうでしかもほらあんまりさ多分焼けてないしさ
あんまり焼けてないねあの、うん、焼けてなくて日に当たると焼けどしそうな感じが
そうそうそう
黒くならないで赤くなりそうな、
ね、そうそうでも本当はねあの黒シャチとカッパ師匠と俺とこう3人が3人揃ってさ、
うん、
誰一人さあのなんていうの引き締まったやついないじゃない体が
誰一人あのオスのセックスアピール
ちょっとねそれでね3人でこうジョーラになった、
うん、
こう弾けた写真っていうのを撮りたかったんだけど
一人シュノーケルしてると完璧だ一人あの森持ってる最後
だねそういうの撮りたかったんだけどいかんせんなんかもう、
うん、
みんなちょっとねグダッとしてましたからね
あそうだね、
うん
あれは何なんですか、うん、あの、
うん、
昔行ったじゃないですか、江ノ島に、
うん、
あの時はなんか、そのクラブ風だったじゃない
です
か、ドンチキドンチキドンチキってずっとなってて、
はいはい
はい、あれがなくなったんだよ
そう、要はその、いわゆる規制で、
うん、
まあ、
要は近隣住民がうるさいと
うるさいと、
うん、
で、まあ、いろいろほら、喧嘩だの、ゴミだの、いろいろあってで、まあ、多分青缶とかもあったんでしょうね
あ、ありますでしょうね、
うん
だから使用済みコンドームも9月に転がってますわって
多分使ったやつをねあの民家の庭とかに投げて悪乗りとかありそうでしょ
やってるね、うん、やってる絶対やってるね
そういうのが多分もう我慢ならんということで多分どんどんこう規制に次規制でもう本当に あれだもんね店も音楽がさ流れてないぐらいじゃない？
いや割と由緒正しい海の家と、
うん、
ちょっとカフェ風
カフェ風ね
なのがあるぐらいでした。
あのどっかの会社が出資してます風のね
あったね、うん、インテルとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。だからまあああいうのは普通イベントとかあったんですけどねなかなかまあなくなったということで、うん、でだから結構そのいわゆるこうクラブ系の
出会い方が
そうそうそうそうそう、うん、でギラついた人もまあ少なかったんですよね
そう君たちはその男女にモンスターとの戦いを求めていたのね
そうそう
街だったんだよね
そうそうまあでもね
モンスターが現れない
言うても、はい、でも今日は最初から、
うん、
多分ないなってのはもうね見えてましたけど
おおそれは何下見ですか今日
いやカッパちゃん下見って言ってたじゃん俺はとりあえず海水浴したかったの海で
まあ、俺を連れてってる時点でね
そうそうそうもうあるし、まあ、カッパちゃんじゃんで俺じゃん、うん、だから別に多分
まだあの攻撃のフォーメーションじゃない
そうそう
ディフェンダー2人ちょっと上がっていったから
そうそうそうそうそう
まだ点取れるフォワードがいるからね君たち
の中でそうだから例えばさあのシュペン兄さんとか
そう
あの
ケントさんとか、ね、
ケントさんとか、うん、あとはあのなんていうの可愛い方面で可愛いあのギャグセンスで持っていくあの滑り知らずさんとかね
あウィングの滑り知らず
そうそうそうそうあの人とかね
攻撃的ウィングの
なんかこう なぜかビーチにしゃもじを持っていってレポーターでなんかこう喋りかけるみたいなさそういうほらねエロさを感じないさ、
うん、
うまいこう 切り口のやつが、
あ、まあ、そこはちゃんと揃ってから行って、 そのこぼれ球でシュートを決めるのがポジションです。私は基本ディフェンダーだから、
そうそうそう、
たまたまディフェンダーがちょっと上がっていっちゃった時に入れるっていう、
やっぱ
役だからね。
そう、なんつったって友ですから、
そう後ろに鎮座してますから、
ね、そうそうそう、鷹狩りを眺めるっていうね、まさにそんな感じなんですけど、まあしかし、何しに行ったんだっていう意味でしたけど、
ね、何しに行ったんだかわかりませんけど、まあ、日光浴にはなりましたけど、
てかあなた浴びすぎ
浴びすぎましたね、いかんせんこの上黒いヒップホップ T シャツは失敗でしたね
あれは結構やっぱ黒は浴びちゃうのかもね。
いや黒はね、紫外線的にはいいんですよ実は。だってさ、部屋にカーテン貼るって考えるじゃん、
うん、
白いカーテンと黒いカーテン貼るじゃん、
うん、
黒いカーテンの方が絶対部屋暗くなるじゃん、
うん、確かにね。
って考えると紫外線のダメージは絶対黒い方が少ないんですよ。ただ暑い
暑そうだよね、
うん、いや僕だって今日君んち集合で来たじゃないですか、
うんうん、
君んち集合で海行くって小学生かって話なんですけど、
うん、
来る途中のバイクがね、
うん、
ブイーンって走ってて、
うん、
走ってる方が暑いっていう状況で、これ何を意味するかというと体温より気温が高いことを示しています。
なるほどね。
そう、走って涼しいのは風、太陽の方、太陽より気温の方が低いから、
そうか、
どんどん体の熱が奪われることで涼しいわけで、
うん、
太陽より高かったんですよ、24度。
アスファルトの感じだとやばそうだね。
37度絶対超えてる
タイヤ溶けるんじゃないの、まあ夏が始まったということで、
はい、
そういえばそういえばそういえば、
そうそうそう、ね、うん、今日
海といえば
海行ったけどね、
うん、
やっぱジャパンの海はクラウディーだねジャパンのサマーはもう なんかスチームがすごいね
あれあれあれ、なんか海外行ってらっしゃって、
いやもうね、オーストラリア、
オーストラリア、
オーストラリアはケアンズ、
うん、
まあ、グレートバリアリーフのところにちょっと行ってきましたね。
いやや
っぱり私のような人が行ってしまうとね、国際感覚がね、
うん、
どうしても身についてしまう
確かにね、
もう日常用語でもハンバーグ、ソースなどのねなんか英語を使う
っていうね、
英語をポンポン出てしまう始末、うん、いやー、うん、どうでしたじゃないですか、
うん、
ぶっちゃけた話ちょっと面倒くさいっていう話、
うん、そうね、
行くの、
うん、
飛行機怖いし、
そうね、
あー行くと楽しいもんだね、
やっぱ楽しかったですか、
行くと楽しいもんだね、いやね、短かったんですよ、もう土曜日の夜出発ですか、日本、
はいはいはい、
時差ほとんどないんで、
あ、ないんだあんまり、
日曜の朝向こうに着いて、
日曜の朝、はいはいはい、
で、丸2日行って火曜の朝にはもう出発なんですよ、なんかまあ、丸2日ぐらいしかいないんだけど、まあ堪能し下をしましたね、
結構遊び尽くした、
ビーチリゾートを、てかビーチはないんですよ、うん、ケアンズって、
あ、そうなの、
イメージとしては伊東とかそんな感じ、伊東とか熱海とかそんな感じ、ビーチちょっとだけしかなくて、
はいはいはい、
しかも人工のビーチなの、で結構ねケアンズ周辺の海はね、
うん、
なんて言うんだろう、内海で汚いんですよ、汚いっていうか濁ってる、江ノ島みたいな感じ、
はいはいはい、
ちょっとみ緑色っぽくなってるやつなんだけど、
うん、
で着いた日に朝、まあ、飛行機の話は後でしますけど、
うん、
飛行機で着いて、
うん、
もういきなりもうなんか南国の空気なんですよ、カラッとしてる、でそれで
爽やかだね、
そうそう、で朝で着いたの5時ぐらいで、
うん、
でちょっとHIS の一応旅行で行ったから、
うん、
HIS さん現地説明だけど、うん、タバコが吸いにくいですとか、
うん、
いろいろあるんだけど、
うん、
それで HS のショップついて、うん、そこでもうちょっとなんか注意事項と、なんこんなツアーオプションツアーがありますよっていうのの紹介を受けて、
うん、
はい解散自由にっていうのが7時 で、
うん、
でその7時になった瞬間にどうするっていうのを全く決めてなくて、僕ら3人グループで旅行し行動してたんですけど、あと新郎新婦の友達がいるんですけど、
うんうん、
その先生どうするっつって、じゃあこのリゾートっつってパンフレット見て決めて、
うん、
なんか海っぽいからここっつって、
うん、
行ったら、まあ、そのサンゴ礁のね、
うん、
ツアーなんですよ、
うん、
サンゴ礁のところの青い海、
はいはい、
サンゴ礁熱帯魚を泳ぐ中をスキューバでスキューバっていうかシュノーケルでちょっとゆったりと泳ぐ、
うん、
ビーチでゆっくりもできますみたいな、
うんうん、
で行ってよしじゃあこれにしようっつって200ドルまあ安いなっつって2万円ぐらいかっつって、
うんうんうん、
でじゃあ何時集合だっつったらね15分後で
、
もう大変でしたねそこから、そっからね HIS のあと15分かっつったらね、
うん、
HIS お抱えのなんか外人のうんちゃんがいるんだけど、
うん、
アッシュってやつがいるんだけど、あのアッシュがね、よし分かった、ホテル連れててやるから水着取ってこいお前らっつって、でホテルがあーって言ってまだチェックインもしてないのね、あの、うん、さっきの荷物預けたのだけど、こいつら日本人さんに着替えるからちょっと入らせてくれっつって、うん、入って、あの荷物が置いてあるあの倉庫みたいなのつってからね、よし着替えろここっつどこボーイズみたいな感じ
で、はいはいはいはいはい、
速攻で着替えて、あの船で行くんですよ、
うん、
で船着き場に行って、
うん、
もうゴーゴーゴーゴーゴーって
、うん、
でそれで行って、うん、で行って2時間ぐらい、片道2時間ぐらいかかるんですよ、うん、あの結構目と鼻の先なんですよ、あのケアンズって、うん、オーストラリア右上のところにあって、
うん、
でその右上の海のところにサンゴ礁がいっぱい浮かんでるんですよ、でサンゴ礁が浮かんでるそこがグレートバリアリーフって言って世界遺産なんですけど、まあ、サンゴ礁で泳ぐのなんてね、まあ正直そんな興味ないですよ、
うん、
だからまあちょっとまあ船の上でまったりしながら、もうあとの2人が泳いでるの眺めてるかなと思ったんだけど、まあ、
チルしてね、
そうそうそう、うん、
太陽浴びて、
あ、行ったらね、うん、嘘きれい
やっぱ違う
OL みたいな気分で嘘やだきれいって、熱帯魚超きれい
あ、そう、
あのねプールみたいな、
あね、
完全透明 で、
うん、
あので熱帯魚がなんか船の中でもう着くぞってことで、うん、お熱帯魚がいるから見てみろみたいなこと言われて、
うん、
で熱帯魚ホームベースぐらい熱帯魚が、うん、30匹ぐらい泳いでるのが、うん、ワンサがいるんだ、
お魚群
魚群
おーっつ
って、そうだね、それで、うん、あのそこで船止めてなんかちっちゃいゴムボートに乗り換えて、
うん、
そのサンゴ礁って、まあ、砂の島なんですよ、
うん、
で砂の島に向かって行って、そこでそこってあのなんていうの、半径100メートルぐらいずっと腰ぐらいの高さの海になってる、腰か脇ぐらいの、
まあ浅瀬、
浅瀬、うん、どうやっても足がつくぐらい、うん、なってて、そこでそのシュノーケルあって、
うん、
よし2時間遊べっていうそういうコースなの、
うん、
でそのでそこはその遠浅のその100メートルずっと浅いところはずっとサンゴ礁で、
うん、
サンゴとサンゴの死骸でできてるの、
うん、
でその島自体も白いんですよ、
うん、
白い砂、
うん、
でこれ何かっていうと日本の砂ってさ灰色じゃん、
はいはいはい、
あれは 岩と貝殻の混ざってた
ん
です、
うんうんうん、
白い砂ってのは、うん、サンゴの死骸でできたの、
うんうんうんうん、
すごいねあれ、
あ
ゴルフのバンカーみたいな、
はいはいはいはい、
ゴルフのバンカーより綺麗な、
やばいね、
いやでね、
うん、
白い砂ってね、
うん、
いや結構あの向こう季節的には冬なんですけど全然暖かいんですよ、うん、赤道直下で、
うんうんうん、
全然夏なんですよ、
うん、
あのね、すっごい日差しきついんだけど、
うん、
あのね、砂一個も熱くない、白いから反射しちゃって、
うーん、熱を、
そうで、それでシュノーケルつけて、
うん、
よし、じゃあ泳ぐぞっつって、
うん、
泳いだら、うん、うっそ、綺麗嫌だ、心現れるって
やっぱ違うっつって、
うん、いや、透明度20メートルって言ったら、いや、それはパンってやったに書いてあることだからと思ったら、うん、うわ、本当にすっげえ遠くまで見えるっつってで、サンゴ礁しかなくて、
うん、
で、熱帯魚が、熱帯魚ってあんま人ビビらないですね、
うん、
全然画面の横20センチとかで群れで泳いでるんです
、あ、ふわって行く感じでしょ、
いや、もう普通に、あの、逃げない、
あ
ースーって泳いでるんです
、はい、
で、それをずっと見ながら、
うん、
あの、水遊びするというだけの、うん、
贅沢な、
いやね、
うん、
完全に風景がね、
うん、
海物語の海物語があの回ってるってレテレテレテレテってなってるでもうね、サンゴリッチかかりパンチさいやだ、あの、もともと行ったその3人ってもともとあのパチンコ仲間だった、
うん、
高校の同級生でパチンコ仲間だった
ん
です よ、
うんうん、
魚群しかいねえぞ、魚群しかで、もう黒社長あれだ、あのサンゴ礁下から持ち上げろサムやれとか捕まるな
世界遺産だからね、
はい、いやーグレートバリアリーフね、すごかった、うん、
まさになんかケアンズ行ったら行ってこいみたいなとこでしょ、
あ、そうそう、あのじゃあ、あの3人のうち1人があのそいつも海外旅行未経験じゃなかったんだけど、うん、なんか職場の同僚に聞いたら、
うん、
あ、ケアンズね、グレートバリアリーフいいよってすげえ言われたんだって、じゃあ行こうかっていう話
な、なるほどね、
なんか他にもね、山の方にもなんか有名な世界遺産があるらしいんですけど、
うん、
まあ山よりはねって言って高いけど200ドルだったら前行くかみたいな、
うん、
あーすごかったですね、
え、海がメイン遊んだのは、
いや、で、海はそれだけ。でもそれだけって言っても朝8、うん、あの7時半に出て、
うん、
夕方5時までずっと、帰ってきたら夕方5時よ、
結構がもう1日ね使った感じ、
1日目潰れて、でまあその後飯食って、うん、でもちろん忘れちゃいけないカジノです、
うん、おー来た
カジノね、うん、行ったね、
お
行ったね、もうカジノ、大人の社交場、
大人の社交場、
B さんと半パンで入ったね。
それいいの？ドレスコードなしなの？
あの普通カジノってドレスコードあるんですけど、うん、キャンプのところはなんか1軒しかなくて、うん、カジノが、
うん、
すごいすごく緩い、
あーなるほど、
でまあ大きさもねちょっと大きいパチンコ屋ぐらい、
あー黒ラジが蝶ネクタイして行くとこ見たかったな、
蝶ネクタイやってね下でサスペンダーやって、
サスペンダーやって
バチーンってサモハンキン
ポン黒ラジが勝負に出たっつ
っていやいやいやで、うん、行ったんですけど、
うん、
いやーね恐ろしいね、あのルーレットとかもさ、うん、かけるのがさ、うん、電子的になってる、あ回るやつはあの、うん、カラカラカラって回るんだけど、
うん、
じゃあどこにかけるみたいなのが、
うん、
あのゲーセンみたいになんか1台ずつ画面がついてる椅子があって、そこにピコピコってかけるんだけど、
うん、
そこにあの札入れる機械があって、
うん、
あの何でも金入るんだ、5ドルでもあの1ドル硬貨でも、うん、あの100ドル札でも入って、吸い100ドルって、うん、うわ恐ろしいわこの機械と思ってね、
もうどんどん吸い上げていかれる感じ、
いやね、うん、すごいね、あれでそれであとスロットマシンとかブラックジャックとか、
はいはいはいはい、
バカラとか、
うん、
トランプゲームとかの台があるんだけど、
これじゃ何やってるの、
主にルーレットと、
うん、
まあ、スロットマシン少々と、
うん、
あとあの大小っていうね、まあ、要はサイコロバクチューさ、サイコロでやるルーレットみたいな、
おほう怪獣っぽいですね、
あやったんだけどね、
うん、
まあ、トータル400ドル負けたね
おお負けたね
負けたね、いやね、あんなさ、
うん、
日本に作るとか言ってるじゃん、
うん、
あんな日本に作っちゃダメ
あ、そう、
あ楽しいよ
楽しい
楽しいの結局ね、対策してるのね、うん、2回行ったんだけど、
うん、
まあ遊べるね、いくらでも、
そう、え、途中で勝ったりもするわけでしょ、やっぱり
途中で勝ったりもして、勝ったり負けたり勝ったり負けたりして負けて帰るっていう、
結果400ドル負けたって、
うん、だって俺やりっぱなしだったから常にやってた、他のやつら見たりとかね、うん、ちょっとお酒飲めるんで飲んだりとかしてたんだけど、うん、俺やりっぱなしだったから、
だから勝ってたかもしれないってことでしょ、でも
あ、まあなんか時代が時代な、
うん、
あの俺の友達は、
うん、
あのサイコロを中心にやってまして、
うん、
大小っていうサイコロゲームなんですけど、
うん、
最初ね、そこ座ったんだ、友達と、
うん、
で、5、6年座って、であとサイコロ振るマシンがあって、
うんうん、
で、テーブルがあのルーレットみたいにあの、うん、どこが何倍とかってかけるやつになってる、
うんうん、
ね、ゾロ目が180倍だと、
うん、
そういう風になってるわけ、
うん、
で、それで、真ん中にね、あのインドネシア人っぽいおばちゃんが座ってる、
うん、
で、おばちゃんが座ってて、その隣にあの OL の日本人みたいな、
うん、
で、その反対側に座ったわけですよ、おばちゃんが強えんの、おばちゃんがね、
それは何、地元の人みたいな、
いや
旅行者、
アジア系だったからね、やっ
ぱ
り、なんか旅行者なんでしょうけど、
うん、
ガンガンガンガン張っててさ、おおばちゃん今700ドル取られたなと思ったらさ、うん、セカンドバッグジャラって開けてさ、うん、2000ドルぐらいで言ってさ、
マジ
ガシャってバイプッシュだみたいなとね
マジで、
いやで、そのおばちゃんがね、
うん、
まあ、ガンガン勝ち出すわけですよ、
うん、
みるみる増えていくわけですよ。で、もうあのおばちゃんがあのサイコロ振る機械に電圧操作してんじゃないかって、電圧おばちゃんとずっと言
ってた通称、
あのおばちゃんの電圧がなんかね、うん、作用してるっつってね、あの最終的にね、そのおばちゃんがかけてからあのみんなかけるっていう、
なるほどね、
あの今日はね、そのおばちゃんがまだまだ勝つか、そろそろ負けるかにかけるみたいな、そのおばちゃんサイドにかける人、おばちゃんの反対側にかける人とに分かる、
なるほどね、
中途半端でも誰もかけないっていうのでやってて、でおばちゃんそこそこ買って帰ったんですけど、
うん、
その後に僕とその一人の友達が座ってやってたんだけど、今度はそいつが勝ち出しました、でもなんかね、あのまあ当たるは当たるんだろうんですよ、7倍とか8倍がガンガン当たるんですよ、
そうなんだ、
もう当たるたびにね、オイル日本人で、いやだすごいって思って注目集めたら完全にあの場は電圧を支配してた、
3人の中で勝った人はいるんですか、勝って勝ち逃げした人は、
3人の中では1人はやってないんですよ、
うん、
でもう1人はまあほとんど金使ってない、
うん、
でもう1人その新郎新婦がいるから、
うん、
友達に、
うん、
その新郎のやつは、
うん、
多分600ドルくらい勝ちたと思ったんですよ、
へえー、
トータル、
まあ、それぐらい勝てばね、
うん、
なんかまあ ラッキーみたいな、
うん、いい思い出ハネムーンラッキーみたいな、
うん
うん
うん、でまあ黒田さんは400ドル、そう、
あとね、うん、みんなね、うん、まあうちの高校なんで、
うん、
バカなんですよ、でみんな英語できないんですよ、
うん、
で僕、まあ、仮にも外人と働いてたじゃないですか、
うん、
英語はノリだって知ってるから、
うん、
俺が一番英語を話せたんで、むしろなんか入管とかあるじゃん、入国とか、
うんうん、
あのややこしいこと全部黒シャツやってくれっつって、
うん、
で大変だったあの入国がねすげえ大変だった、
うん、
オーストラリアって持ち込みすっげえ厳しくて、なんか最初、あの最初に持ち込むの申請するんだけど、
うん、
それに書いてないものが持ち込むとビーフジャーキーの1枚でもね、うん、罰金200ドルとか取られるらしい、
やばいね、じゃあ結構ちゃんと調べていかないと、
そうそう、でそれで、
うん、
僕とそのもう一人のやつがあの医者からもらってる薬を、
はいはいはいはい、
あの僕らはただのロキソニンなんですよ、うん、頭痛薬なんですよ、うん、でもあのもう一人のやつがあのちょっとお腹の具合が悪いんだけどその薬を、ね、
うん、
持ってってあのごっそり持ってってんだ、3日分だけど、
うん、
おそれ、
うんうん、
でそれをあのその入管のところに使ってこれは何だっつって、
うん、
何の薬で説明しろっつって、
うん、
大変だと、腸の腸って何て言うんだろう
あ、音大丈夫みたいない
やあ、医学用語はさすがにダメだ
った、難しいね医学用語
は、あとみんなのスーツケースでいたの、
うん、
礼服とか持って、うん、俺礼服一切持ってかないって制限して、
うん、
あの
持って行こうよそこ、
あの、うん、黒いリュックあるじゃん、うん、あれぺったんこんな感じで行ったから、てかあのいつもあの ちっちゃいウエストポーチみたいなのあるじゃん、
うん、
あれをリュックの中に入れて、うん、それで荷物全部終了だから、
マジ、
はい、海外に行くとは思えないほどの、うん、最初コンビニのバッグで行こうとしたから
マジで
それはやめとけって言われ
て、でそのちょっとそこまでみたいな、
僕そのリュックで入国管理局みたいなの通ろうとしたらさ、なんか麻薬ワンワンがいるじゃないですか、
うん、
僕のリュックに大反応でワンワンワンワン、いやいやいや
なんでやねん、
まあ、確かに15年ぐらい使ってるの何の匂いが染みついてるか分かりませんけど、うん、
そんな軽装で行ったの、
いや超軽装で行ったよ、だってこの今のこの、うん、このほぼこの格好で言ったからね、この半端の T シャツに、うん、バスタオル持っててね、 T シャツ2枚とパンツ2枚と、
うん、
あとパスポートと財布、
はい、
サングラス、すぐぐらいで行った、あれなあ飛行機問題の、
うん、
初めて成田で乗ったけどさ、
うん、
あれやばいな、飛行機さよくさ怖い怖いってさ乗ってみたらまあ慣れちゃうねとか言うじゃん、
うんうんうん、
慣れたよ確かに、
うん、
ビビんないけど、
うん、
ビビんないけど、
うん、
あれやっぱ飛ばねえよって思ったあのね成田で夜出発だったんだけど、うん、ウィーンって上がって、
うん、
上がる瞬間無理だと思った、
いや
うわーこれ無理無理無理無理、地面下ろせ地面下ろせと思ったこれロープないんだよなこれ
釣り上げてないから、
いや俺ロープウェイでも結構ダメなんだよ、
ロープウェイとか俺逆に怖いけどね、
ロープぶちんときたら終わりやんけど、うん、これロープ初めから切れてるからなと思って、よくあの G がすごいとかさ、
うん、
上空で揺れるとか時々ストーンっていくとかいいじゃん、
うん、
それはね全然怖くなかった、まあまあバイク200キロであの振動なんだから、
うん、
それは1000キロ出てたらこんぐらい振動するやろぐらいの振動
と、
結構でもずっと揺れてるもんなお前、あれ
でもないけどね、
いやあの、
うん、
ガクーンってのはなんないけど、
うん、
ガタガタガタガタガタってのはずっと濡れてんのね、ずっと揺れてない、
マジ、
うん、なんか中で文字書こうとするのはしんどいみたいなぐらい、
そう、うん、そんな揺れてた、
うん、ガタガタガタガタ、まあ、なんだろう、玉川の河原四駆でぶっ飛ばしてるぐらい揺れてたよ
結構でもさ揺れてる方だと思いますけどね、
あ、そうなの、
うん、
台風とか来てたからな、
まああと 2,3 回乗ればもうさすがにそんな風に思わなくなるんですか、
いやだから、いや、うん、でもね慣れたし、別にもう一回乗れって例えばどうしてもしょうがなく言われたら乗れるけど、
うん、
まあ乗ろうとは思わないねって、
あ、そう、
うん、だって嘘だもん、だいたいじゃあ、そうなんで乗ろうと思わないかって言ったら、あの羽のすぐ近くの席だったんですよ、
うん、
窓際で、
うん、
羽さあれプラモみたいに揺れるの
ね、えあれは羽根はやばいよね、
ふにょふにょふにょふにょふにょずっと揺れてるの
ね、ピニョンピニョンしてますからね、
うん、
あれもなんかいつさバリッて剥がれてさ、
そうそうそう、
行くんじゃねえよって思っちゃう、
あの出発前に言ってたけどさ、うん、あの飛行機って羽の揚力で持ち上がるわけでしょ、
うん、
ってことは羽を手で持って あの巨人がね、うん、羽を手で持ってよいしょってやってるのも同じわけじゃないですか、うんうん、それは折れるよねっていう話ですから、
そうそうそう、
プラもだったらあそこもたれないで胴体持ってって言うよね。
なんかねあれ逆にちょっと柔らかく作ってるのかなって思いましたけどね。
まあまあなんか柔軟性なんでしょ
う、
う
ん、
ショック吸収的なやつなんでしょ
う。あんなだってあんなもんガッチガチに作ったらバキッて折れそうじゃない。
バキッて折れそうだけどねあれ揺れすぎだよ。
まあ最初に乗ってあの飛行機のその羽のところに乗っちゃうと、うん、かなり恐怖だと思うよ。
そう、
うん、うわめっちゃ揺れてるやんでもうわもう怖いわって。
でもね、なんか着陸が怖いとか言ってたけど、うん、着陸は全然怖くなかったね。
俺もそう。
あバフンバフンで、あバウンドしたなみたいな。
俺もね、離陸派。嫌なのは。
離陸もね、なんか地面からの離脱が嫌だね。
そうそうそうそう。あの離れていく感じが嫌じゃない？
うん、そう、なんか、ああ地面が遠くなる。
うん、そう。で、どんどんどんどんちっちゃくなっていくのがね、俺嫌いなんだよね。
でも、ほんと飛行機って早いな、でも。
早いよね。
グアムとかあっという間に着くの。
うん、
あのグアム上空を通っていくんですけど。うん、もうグアムすぐそこやんでも。
そうだよね。
うん、であとなんかねエコノミーきついきついって言われたけど、それはそんでもなかった。
うん、
まあこんなもんやろって、うん、高速バスより全然楽ですあの、
うん、
ただあの帰りの飛行機で3列友達と横に座って俺窓際、
うん、
窓際で前の外人が離陸する前にあの全力で椅子を倒してきた時がね、
うん、
あのちょっとイラってきたけど
Excuse me! って。
いや、あの、そうですね、あの、上空に行く前に待ちくださいって言われて
ちゃんとね、
あの、おそりそりみたいな。ちょっとそいつ、上空に行ってピーンってあのベルトのやつが鳴った瞬間にウィーンって
出して、おい、待ちや、待ち構えてない
。やるかこの野郎、日本対オーソロリエクスでやるかこの野郎と。
なるほどね。いやいやいや、でも、またこれで一皮むけましたね。
いや、一皮むけたら体験していいですか、もう一つ。
うん、
2日目、まあ、いろいろ見た後、
うん、
見る途中で、
うん、
僕ねあのちょっと腰が痛くて歩きづらかったので、うん、でまあみんなちょこちょこテクテク歩くわけですよ、うん、タクシー拾うで、
うん、
ちょっとあの自転車借りてみるわっつって、
お
ー自転車をね借りるっていうミッション
超楽しそう。
ちょっと君たち買い物しててっつって、
うん、
自転車で追っかけていくわっつって、
うん、ちょっとねサイクリングするし、
そうですね、あの前の夜にねちょっと夜当時街をほっつき歩いて、おレンタルサイクル、まあサイクルハイヤーって書いてあるんだけど、
うんうん、
レンタルサイクル屋いっぱいあるじゃんっつって、
うん、
明日ここで借りようっつって、
うん、
まあ目星がついてます、3点ぐらい、
うん、
で、まあ、昼になって相手から行ったんだよ、
うん、
まあね、ことごとくね、あのオーストラリア原住民アボリジニー経営で、
うん、
やつらの英語超厳しい、マジ何言ってるか全然わかんないの、で、そして僕あのクレジットカード持ってないんですか、
うん、
で、その、なんか値段とかの話聞いてて、で、ビザカードあんのかって言われて、いや、持ってないっつって、ああ、じゃあ帰れって言われて、そんなことが2件続き、もう心が完全に折れそうになってたんで、あの、ツーリストインフォメーションですよ、
うん、
そこに行って、ま、で、すいません、あの、自転車借りたいんだけど、どこに借りれるでしょうかって、英語で聞いて、
うん、
全部英語ですよ、あの、うん、意外と日本語 OK のとこ、日本人の店員がいるとこ以外ないですけど。
うん、
でもう全部英語で行って、その英語でじゃあここ行けっつって200メートルぐらい歩いて行ったの、
うん、
でそこで貸してくれた、
うん、
そこはね気のいい白人の兄ちゃんがやってたの、
うん、
でちょ結構大きい店で、うん、おこれはなんか別に大丈夫だな、うん、さっきアボリジニ系のなんか空いてるかどうか分かんないガレージみたいな店より全然いいなと思って、
うん、
で綺麗に自転車貸してくれて、いくらだっつって、明日の朝返してくれれば10ドルでいいっつって、あの明らかに35ドルって書いてあるんだけど、
うん、
まあ10ドルならいいだろうと思って、
うん、
で借りて、まあ快適でしたよ。快適でしたけど、向こう法律でね、
うん、
ヘルメットかぶんないといけないですよ。
そうなんだ。
はい、いやで、ヘルメットもさ、日本では多分厳密に言わないと、言うとかぶんなきゃいけないかもしれないけど、うん、あの、ゲンチャリ並みに厳しく取られると思ってください
っ
つって。普通に罰金取られますから、
はいはいはい、
歩道とか走ったらぶっ飛ばされますからっつって。
もう本当にバイクとして見られて
る。そうそう、あの、うん、車道逆走とか持ってる方がなと、あの全員がガン見してくるよっつって言われてね、あのでそのヘルメットでサングラスつけて、
うん、
あのその写真後で見せてくれる、だいぶ面白い写真あのね、あのいろいろね、アーモンド型 の、うん、あのレーサーっぽい格好
がある
で、俺は、
うん、
あのマウンテンバイクじゃなくて、ね、ビーチクルーザーを買った、あのポップね、ママちゃんみたいな、
はい、
でよし、お前のヘルメットな、これだっつってね あの80年代のスケボー少年みたいなのがいると。、ね、ね、これはなんか日本人馬鹿にされてるのかと思ったけど、うん、まあよし、かぶってやろうじゃないかって
。選んでくれたから
ね。膝パッドと肘パッドはないのかと思ったけど。
なるほど、
うん、そう借りて、うん、まあ楽しいんだ、うん、一晩借りたい、うん、明日の朝10時半にチェックアウトして空港行けばいいから、まあ9時から何時からやってるんだって言ったら、うん、うちは9時からやってるっつ、うん、からまあ借りて、じゃあ9時にそこを貸しに行ってタクシーで、ね、ホテル戻ってくれば大丈夫かと思って、うん、で明日の次の朝9時、あの8時半ぐらいに寝てちょっと軽くサイクリングだったし、爽快でした。
気持ちよさそうだね。
すごく爽快な、あのケアンズの港町をバーッとして、そしてその8時50分ぐらいに着いて、うん、よしじゃ あの白人の兄ちゃん待とうと思って、うん、待ってるんだけど20分以上待ったら全く来なくて、うん、で問題が一つあって、うん、あのね、そこもビザはないのかって言われたの、うん、借りる時に、うん、あビザないっつって、よし、分かった。で、パスポートは預かろうっつって。
マジ？
それギャランティーだっつって。うん、
パスポートか、うん。
それで保証するっつって。うん、それで、パスポートを預けて、もうレジの中入ってんの。うん、やつの、うん。レジの中入ってて。で、9時15分ぐらいまで待ったんだけど、うん、誰も来なくて。これはやばいな。9時半にチェックアウトしてタクシー呼ぶ予定なんだけどな。緊迫してきたな、これはっつって。はいはいはい、で、もうしびれを切らして。ついに隣の喫茶店のお姉ちゃんに捕まえて、うん、エクスキューズミープリーズヘルプミーって、隣の兄ちゃんにあのパスポートを預けてて、しかも俺は10時ぐらいに空港行かなきゃいけないんだけど帰ってこない、やつはよく遅刻するのかって聞いて、うん、ああたまにねっつって、ちょっと電話かけてみるわっつって、うん、で iPhone とシャッと取り出して、うんうん、あの携帯の番号してるらしいんで、うん、携帯かけてみるんだけど出ないねやつ、うわー終わったーそうだけどね、うん、で2回目電話して、うん、やっぱり出ないね、警察に聞くって言われてたら、うん、あの白人の兄ちゃんがブルバババババって晴れてきて、うん、いやー早いな兄弟みたいなこと
言って、早いちゃうわっつって、
グッドモーニングブラザーみたいなこと言って、ブラザーちゃうわっつって、早いおばしのパスポート返せと思って
こっち一緒やわっつ
って、うん、でそれでギリギリ9時半ぐらいに帰って、まあ結局あの空港着いたら2時間ぐらい余裕あったんですけど、うん、あ危なかった、
まあ、気持ち的にはね、
あの友達 の Wi-Fi で通信を取ってたんで、うん、あの最悪の場合置いて帰っていただいて結構ですって言ったりしたから、ああの別にお金があればどうにかなるんで、
置いてかれたら面白かったけど、
ね、いや置いてかれるあったね。いやあの教訓だったね、旅先でパスポートは話しちゃいけない
っていうか、結構それさ黒シャチガード硬い黒シャチにしてはゆるゆるな
態度で、ね、うん、そのパスポートを貸してくれって言われた時、うん、これはトラブルの匂いと思ってね、うん、ちょっと突っ込んでみた、うん、ちょっと貸してみた、うん、でその日のうちに自転車返せばまあ問題なかったね、うん、まあ、あのケアンズ早いもんで、ね、5時には大概に店閉まるんですよ、ね、当日解説、うん、いやー緊迫したねあれは、
旅のプチトラブル、
うん、そうでも、ね、その間全部一人で英語だったんですよ、うん、あの意外とないね、あのなんていうの、日本人がさ、うん、あの外人と話しててさ、うん、あれあれあれあの肉や肉ってあの、うん、日本語で言っちゃうあの感じ、うんなくて、意外とすんなり英語で喋れた、うん、俺。
おー、なるほど
ね。1ヶ月いたら喋れるようになるんだよ、あれ。
あー、普通に、
うん、飯屋入って、6時からディナーを5人で予約だっつって、うん、で、その友達、新郎新婦と3人で、飯の予約だけ行ったんだけど、うん、で、行った時に俺が英語で割と流暢にやってたら、うんうん、その2人が、なんで黒シャチそんな英語喋れるのその二人高卒だからさ、うん、やっぱり大学
ちゃうわ
っつちゃうわっつ、うん、いや昔ねその外人と働いた時に、うん、割と僕は英語でコミュニケーションを取ろうとして、うん、トレーニングのために、
はいはいはい、
で僕は英語勉強したことは一切ないんです、うん、でその見よう見まね の、うん、あのハリウッド映画仕込みの映画で、うん、英語で喋ろうとして、うん、で結構詰まるんだけど、うん、外人ね斉藤さんね、あ斉藤さんって言っちゃった斉藤さんね、文法とか考えすぎっつって、ね、言いたい単語を言うのが一番重要っつって、
まあね、
うん、なんかまあもう少し詳しく聞いたらここで あだっけザだっけとか、うん、なんとかズとか入れるんだけど、うん、ドゥだっけラズだっけとかはね、うんうん、覚えなくていいって、うん、 なぜならば、あの、まあ、基礎的な文法は知らないとダメだけど、なぜならその辺は言葉の雰囲気だから、外人の真似したらそのうち身につく。
うん、後からね。
そうそう。だから、それは言葉の雰囲気で、リズムだからそれはつ、なんとなく身につくからいいやつ。
まあ、まあね、日本語で私いいですかみたいな感じで。
そうそうそう。言いますかみたいなの言わないからね、うん、いいですかってなんかノリでですって言っちゃうから、
うん、
っていう大変楽しい旅行でした。
またちょっと次はヨーロッパあたりに
一人旅行った感じだとね、うん、英語通じないときついな英語でなんとか行けた感じ。あの自転車トラブルをね、うん、チェコ語で乗り切れる気がしないから
すごそうだね。
うん、なんかなんかドボルザークとか言われてもね困るね
なるほど。
いやでもやっぱ英語は大事だね。
大事ですね。
英語はノリです。大阪弁だと思う。
大阪弁
だと思って言いましたねっていう大変楽しい旅行でした。
珍道中だった。
珍道中でしたね。あと日本帰ってきた時ね、うん、成田降りて、うんうん、ドアが開いた瞬間うわって思うぐらい蒸し暑かった。
あ
この国
むっしりしてるよね。
ちょうど梅雨明けの1日目みたいな。
じとっとしました。
じとっとしたね。うわ無理だこの国って思って第3ターミナルから歩く過程で汗だくになりました。
今年ちょっとなんか湿気が多い気がしますね。
まあ、
うん、
やっぱね、オージーの暑さはカラッとしてたね。っていう、はい、そんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあお送りしました黒女子と
T3000 の
年間50年ニュースでした。
イエイ。